では聖書の言葉を、伝道の書というのがありますね。詩編の後、箴言の後、伝道の書。伝道の書の第3章で、ございます。伝道の書の第3章ですね。伝道の書第3章1節から、ご一緒にお読みいたします。雨が下のよろずのことには木あり、よろずの技にはとき。生まるるに時あり、死ぬるに時あり、うるに時あり、飢えたるものを抜くに時あり、殺すに時あり、癒すに時あり、小物に時あり、立つるに時あり、泣くに時あり、笑うに時あり、悲しむに時あり、踊るに時あり、石を投げ打つに時あり、石を集むるに時あり、抱くに時あり、抱くことをせざるに時あり、売るに時あり、失うに時あり、保つに時あり、するに時あり、裂くに時あり、縫うに時あり、戻すに時あり、語るに時あり、慈しむに時あり、憎むに時あり、戦うに時あり、やらぐに時あり、働く者はその労して、なすところよりして、何の益を得。我、神が世の人に授けて、身をこれに、労せしめたもうところの技を思い。神のなしたもうところは、皆その時にかないて、うるわしき。神はまた人の心に永遠を思うの思いを授けた。されば人は神のなしたもう技を、はじめより終わりまで知り諦むることを得ざる。我知る人のうちにはその世にあるときに楽しみをなし、善を行うより他に良きことはあらず。また人は皆食い飲みをなし、その骨折りによりて楽しみを奪うべきなり。これすなわち神の賜物。我知るすべて神のなしたもうことは限りなく存ず。これは加うべきところをなく、これは減らすべきところをなし、神のこれを成したもを主としてその前に恐れしめんがため、昔ありたるものも今もあり、後にあらんものは既にありしもない。神はその追いやられしものを求めたも、我また火の下を見るに裁きを行うところに横島なることはある。正しきを行うところに横島なることは、我すなわち心にいいけら。神は正しき者と悪しき者とを裁きたま。賢においてはよろずのこととよろずの技に時あるなり。我また心にいいけら。このことはあるはこれ世の人のためなり。すなわち神は各世の人を試し、これにその獣のごとくなることを自ら悟らしめたもの。世の人に望むところのことはまた獣にも望む。この二つに望むところのことは一つにして、これも死ねば彼も死ぬ。皆一つの呼吸によれり、人は獣に勝るところなし、皆食うなり、皆一つのところに行く、皆塵よりで皆塵に帰るなり。誰か人の魂の上に登り、獣の魂の地に下ることをし、されば人はその働きによりて楽しみをなすに思考はなし。これその分なればなり、我これを見る、その身の後のことは誰かこれを携え来て見さしむるものあらや。はい、だんだん眠気がさしてくる感じでありますけど、伝道の書ならね、難しい、感じでございました。これお経じゃないですね。 まあ、考えてみればお経というのも経典ですからね、仏教。だから中にはちゃんと意味のある教えなんだと思うんですけど、なかなか意味が分かりづらいですね。まあ聖書が文語訳、文語体なんで、まあ、言葉がちょっと難しいということもございますけど、まあ、しかし文語体というのは失われてほしくない、まあ、文体の一つでございましてね、日本で、日本語からこの文語体が、まあ、なくならないように、でそのためにはやっぱりこの聖書があるっていう、文語体の聖書があるということが大きな決め手になるわけでございます。まあキリスト教会においてはもう文語体を使っている教会って少なくなってきて、まあ私の知る限り2つ3つ我々の教会以外にも含めるともうそのぐらいしかないんじゃないかと思うんですけど、だから日本聖書教会ももう文語体の聖書発売一時やめていたんですけど、やはりその日本聖書教会のトップの人がこの今週ですかね、今今日何曜日だ、もう何曜日だ、土曜日ですか、今そうですねその、去った、火曜日水曜日は広島の秋イエスの御霊教会、の、まあ、管轄ですよね、まあ、実際はホテルで行いましたけど、大祭が行われましたけど、この秋イエスの御霊教会に来られたことがあったようで、日本聖書教会のトップの人はね、でそれでそこで文語体聖書が使われているということをご覧になって、まあ、もう一度じゃあこれ再販、しましょう、ね、この教会のために、文語体の聖書を使っている教会があるというのであればね、そのためにもう一回しましょう。だからもう本当にあの時はもう半ばもう口語体聖書に切り替えなきゃいけないかなと思って、もう私はオークランド教会の人々にはもう口語体の聖書を買うように勧めていたわけで、もう文語体手に入らないからっていう、でもまあ今ちゃんと手に入るようになりましたから、まあ、これもまた神様の助けということかもしれませんね。まあもう今やこのイエスの御霊教会というか、まあ個人でも本が出版できる時代ですかね今。ですからアマゾンで自分で個人で本を出版するのはもうタダでできますから今ね。まあ、今や自分で本も出版する時代になりました。けれどもね、この聖書の出版となるとこれ全部翻訳するっていうのは大変なことでございましてね、で約は我々イエスの御霊教会のまあでもこれ文語体というのもまた難しいから、なかなかもう今や文語体の翻訳っていうのは無理だと思いますね。まあ、ですからまあベースは明治時代にこれ翻訳されたまあ文語訳聖書がベースになって、大正時代に一回これ改訳してますから、これ大正訳聖書なんですね今我々が読んでいる。まあでもまあ出版できるということはありがたいことなんですが、これちょっと聖書はかなり一人は不可能ということになります。ところがかつてイエスの御霊教会の先生が個人的にプロジェクトチームを作って、 教団ではなくて個人的に何人かの牧師先生とプロジェクトチームを作って、それで聖書を翻訳してるんですね。でその翻訳した聖書をまあ私も一応手元には持ってますけど、あまりにも量が多すぎて置き場所に困るっていう。それからじゃあ今までその聖書を使ったことあるかというと、もう使わなくても別にもう他の聖書でまあ住んでるんで、そんなものはもうちょっと持ち運びできませんから、一般の信者さんがちょっとに配るのも無理であります。 でありますけども、まあいずれにしてもね、でもそれやってみて私もこう見て分かったんだけど、その単語というか、そのギリシャ語とヘブライ語の単語を、まあ、日本語に変えて、まあそこの文脈を通すぐらいが精一杯、もうそれ以上のことはもう無理なんですね。だからここまでこう文学的にこの日本語として立派な日本語として翻訳されているっていうことはすごいことだなと思いますよね。まあいずれにしてもこのソロモンが、紀元前にソロモンが書いたこの伝道の書、まあ、これによりますと、一節にございますように、尼が下のよろずのことには機あり、よろずの技には時あり。まあつまり何でも世の中の自然界の法則として神様がこれをお作りになったわけですけど、まあタイミングのベストな時があるっていうわけですよね。神様が定めた時、タイミング、ね、が自然界の中には存在しているということで、それを見つけた人は、これはすごいことでね、これ発見するのに偶然に発見するか、あるいは熟練に熟練を重ねて、そして見出していくか。まあ非常にこの時をつかむって難しいし、まあここに「生まるるに時あり」ってまずそこから出てきますよね。人間生まれてくるにも時がある、神様が定めた時があるというわけです。まあところがほとんどの人はその神様の定めた時に生まれてくるっていうことはないんじゃないかと思う。現代になると余計ですね。なぜかというと、お医者さんも今忙しくなっていて、お産というか子供が生まれるっていうのは大概夜中らしいんですよね。その夜中まで起きてられないらしいですね。まあ、高齢のお医者さんになると。だからもう今ほとんど調整して、まあ、薬を使ったりして、まあ、そしていつでもそろそろ、もうそろそろっていうと言って、まあ、こう薬でっていうようなこともある。まあ、それが普通ですよ。ですから神様の定めた時はあるんだけども、ベストな時はあるんだけども、まあ、その時にこう生まれてる人は少ないんじゃないかと思います。それでもまあ今は保育器があったり、まあ、いろんなものがあったりして、まあちゃんと、まあ、なされるんでしょうけども、でもそれでも依然として神様が定めた一番いいタイミングっていう時っていうのはある。まあということですね。でこれなかなかこう我々分かりづらい。だからこの、豆腐っていうのは大豆と水とにがりの3つぐらいしか使わない非常に単純な食べ物ですけど、その豆腐を作るのに修行する人たちの中で豆腐職人というのがいますけど、まあ、豆腐職人の中で最も難しいとされるのがこのにがりを入れて豆腐を固めるタイミングなんですよね。でどんなに頑張っても修行して7年かかるっていう、これには。まあ適当に入れりゃいいじゃないかって言うけども、そういう問題じゃないですね。にがりを入れた時瞬間に固まっていくわけだから、その入れるタイミングっていうのはすごく難しいし、そのでも瞬間的に固まっていくんだけども、にがりを全体に回さなきゃいけないんで、かき回さなきゃいけないっていう、本当に矛盾したことをたくさんやるわけですよね。その矛盾したことをうまくどの接点で成立させるかっていうのはもうこれタイミングしかないわけで。実にこの我々の人生も、もう人間の人生は矛盾だらけって言ったら矛盾だらけでありますけれども、その中でまあこの最高の接点というものが存在してるわけです。それをこう掴んでいくっていう、私の親戚でもですね、親戚のある方見てたら、 会うたんびに毎日忙しい忙しい忙しいって言ってるんですよね。ほいでよくそれ観察してると、なんか無駄なことばっかりやってるんじゃないかと、そんなこと言ったら怒られるか言わないですけど、本人は忙しい忙しい忙しいってやってるんだけど、私から言わせればこれもやんなくていい、あれもやんなくていいって思うんですけど、まあ、とにかくそれで忙しい忙しいってやってるわけです。ね、だからそれよりもね、じゃあそれで忙しい忙しい忙しいって言って、この人なんか発展して豊かにこう成功しているのかっていうと、なんかそうでもない。結構やってることが実を結ばないっていう感じ、まあそんなこと言ったら怒られるから、まあもうしないではない。まあ我々もそういう時ありますよね、人生の中で。一生懸命やってんだけど空回りして何かもう一つ実を結ばない、うん、一生懸命やればうまくいくっていう、まあこういう固定観念がどっかにあるんですけど、それそういう時やっぱりよく考えた方がいいのは、タイミング合ってないんじゃないかと。その一生懸命やるよりも軽くタイミングを合わせる方がいいんじゃないかということは多いわけですよね。で実際そうなわけですね。ですから神様が定めた自然界には時がある。でその時間にもですね、まあ私が思うにはその表と裏があるような気がするね、うん、表の時間と裏の時間があるかどうか知りませんけど、まあ表裏一体というのは何者どんなものにもあるっていう、裏と表があって、まあ要するにコインもそうですよね。コインの裏と表、まあ、デザイン違ってますけど、まあコインの裏と表があって一体一つである。でこの両面2つの、まあ、両局面があって一つである。これはこの物理的な世界においても、まあ、全てに当てはまっている真理であって、まあ、今は昼だけれども今度は夜が来る、夜が来たら今度は昼が来る、そしてこれはこう順繰り順繰りこうなんかこう回転して回ってるわけですね。まあ、武道の世界でよく陰陽というね、まあ他武道だけでもないか、まあ、東洋 の, 考え方としては陰と陽があるって、これどっちがいいとかどっちが悪いという話じゃないですね。まあ、順繰り順繰りそれも回ってこう動いているわけでありまして、だからどっちがいいとかどっちが悪いという話でもなくて、今自分はどっちにいるのかということで逆をやっちゃいけないわけですね。夜には夜の、昼には昼のふさわしいなんかことがある、まあ、逆転しちゃうとあんまり良くないということはありますよね。ですからこの生まれるということと死ぬるということはこれも表裏一体なんですね、生まれるということと死ぬということ、死ぬということはまた生まれるということ、いや死ぬってことは生まれるってことですかと、そうそう生まれるってこと、どうしてですかって、その死んだら次の世界の入り口に立ったっていうことから、この世界から出て終わって次の世界のいや次の世界が終わったらまた次の世界あるんですかって、それはないんですよね。次の世界が永遠の世界だから、それが見えてくればですね、生まれるということは死ぬということでもある、うん、なぜかというと生まれてから今度は人間は生きていくということは死んでいく方向に向かっていく進んでいくということですからね、だから去年よりは今年の方が進んできたわけですよね。だんだんだから生まれるも死ぬるもこれ表裏一体、ちょっと哲学的な言い方をすればそうなんだけど、ちょっと哲学的ですよね、伝道の書っていうのは。ソロモンが書いてある。だから生まれるにも時があり死ぬるにも時があり、死んだら今度また生まれていくっていうのはこの永遠の世界に今度はが始まっていく。ですから植るに時あり、植えたるものを抜くに時あり、 まあ、植物関係のことはあんまり私も分かりませんけど、まあそうですね、山に木を植えるっていうこともあれば、あれ木がたくさんね密に詰まってくるとよくないんで、間伐材っていうのは木と木の間に隙間を空けなきゃいけないから、あれ抜くわけでしょ。まあ間引くっていうのは抜くっていうことなんですよね。抜いた木は割り箸に使ったりするともったいないから、いろいろ まあそれはそれなりの利用価値があるわけでありますけど、だから一時そんな話題もありました。割り箸はもったいない、資源がもったいない、資源もったいないって、あれちょっとなんかよく注意しなきゃいけないと。だけどもそういう間伐材の利用っていうこともあるわけです。ですから植えるに時がありますけれども、また植えたものを抜くにも時があります。まあ全部全部抜くわけじゃないけども、適当に抜かなきゃいけないこともありますね。だから枝も落とす時も必要かもしれませんけども、殺すに時あり、癒すに時あり。まあこれもまあ、殺すのはね、肉体的な殺人みたいな話でなくても、まあいろんなところでね、電気関係の仕事なんかしてる人はね、ここの回路は殺すと、殺すっていうなら、あそこはちょっと閉じといて、こっちに引っ張っていくとかね、まあ、いろいろな言い方しますけど、まあそれもまたありますね。それで、泣くに時あり、笑うに時あり、悲しむに時あり、踊るに時あり。悲しむに時があるっていうんですよ。ですから、悲しいのが悪いんじゃないね。それから、踊り回って喜んでるだけがいいわけでもない。要するに重要なのは、その時その時を味わっていけるかということにつながっていくわけですよ。悲しむということも味わっていけるということがあるわけですよ。まあ、ここは神様を知ってる私たちは信仰というものとこう結びついていきますと、まあ悲しいということはあるんだけども、実はそれも人生の味わいであるという、まあこういうことが見えてる。そうすると、なぜかというと、そういう時があっても、今度はまた踊って喜んでくる時がまた巡ってくるし、常にこう変わってこうね、来るから。ですから、じゃあ我々どうしたらいいのかというと、その時その時自分にできることを淡々とやっていく。まあそういうことじゃね。まあ、今自分にできることは何なんだろうか。まあ、この4年間振り返ってみますと、海外にそれまで、まあ私もいろいろ行って、活動してましたけどもね、まあそれは一切もう出なくなりました。この4年間は出ていません。もう大政界とか、まあ、国内はちょっとこの移動することぐらいしかありませんね。けれども、それはそういう時なんですよ。だけど、そういう時には自分のじゃあできることは何なのかっていうのをみんな考えて、そしてその中で淡々とこうしていく。そうすると、この4年間がものすごく素晴らしい、私にとって、充実した祝福に変わっていったわけね。そして、まあいろんなこのことがこうシステム化もちゃんとできるようになってきたしですね。まあ、恵みに変わっていった。世の中では、まあ、いろんな規制があった。オークランド教会とかニュージーランドになりますと、もう外出まで規制されるという非常に厳しい、まあ、体制、都市封鎖も行われていったわけであります。まあ、日本の場合は、まあ、それは行われなかったにしても、意識の上で皆この自重するということになってきたわけですね。だから集会も礼拝もなかなかしづらいというような、 こともございましたけれども、でもその時にじゃあ何かできることは何なのか、そうしてお祈りして神様にお聞きしていくっていう、ね、神様の顔を見ながらお聞きしていくとちゃんと神様を教えてくださるんです、ね、そしてそれに従って行動していくと、みんなそれが味わいに変わってくる、味わっていけるということは素晴らしいなと思います、はい、だから食べ物もですね、甘いものばっかりだったら おいしいと言えるんだろうかということになりますから、苦味っていうのはすごく重要なことで、食べ物のね、あ、まあ、なんかあの、ね、辛味だとか甘味だとかなんかそんなのがあって、やっと最近日本人の言ううまみっていうのが認識されてそれに付け加えられたみたいな話がありますね、うん、だけど苦味っていうのはもう元々からある重要な、これは要素であります。苦味がなくなったら料理とは美味しくない、こういうんですね、うん、だからフランス人なんかフランス料理なんかの苦味の研究をやってるんですね、どういう苦味があるかと、でそれも味わいなんですよね、はい、ですから何がいいとか何が悪いとかいうことではなくて、じゅんぐりじゅんぐりいろいろなことが巡ってきますけども、まあ私たちはそれに向き合ってそれを味わってやろうという、まあ姿勢に移れるのも、まあ神と共にあるからでありますね、はい、ですからこの中で、この11節、神の成したもうところは皆その時に叶えて麗しかり、まあ神様はさすがにですね、この時を外さない、神様のなすことは全てこの時にかなっている、まあ、タイミングがバッチリ合っているということは、自然界見ても神様がお作りになった自然界を見ても、梅が咲いて桜が咲いて、それからなんだかアジサイが咲いたと思ったら今度は、今なんだか夏は夏で夏の花が咲いて、もう本当に神様の なさったもの、神様の創造物、自然界を見ていけば、まあそのタイミングのこの凄さっていう観点からもすごいと思いますよね。ですから神の成したもうことは全部そのタイミングが素晴らしいんだと。そうすると我々もちょっとそこを真似してですよ、日常生活においても、まあアクセクですよ、あの一生懸命もうただただがむしゃらに、あの働けっていうか、忙しいっていうか、そういうことではなくて、まあちょっとタイミングを合わせるような、あのまあそういう意識も必要じゃないかと、そう思うんですよね。だから神様はそうらしい、そうらしいってそうだって書いてある。だから私たちはその神様というのはこういうお方じゃないか、こういうお方じゃないかと、まあ最初想像から始まるわけですよね、まあ、自分の中の空想というか想像というか、神様というのはこういう人なんだと、こういうお方なんだと、ね、まあ大体日本人の神に対するイメージっていうのは、まあ怖いもんだという一種のね、神とは恐ろしいもんで怖いもんで、まあ触らない方がたたりがないから、 あんまり近づかない方がいいんじゃないかというまあそういうですね、あのなんか怖いもんだ、なんか間違ったことしたらすぐ罰を当てる、うん、そしてなんかですね、あの怒られる叱られる、まあ、こんなイメージ、うん、だからそういうものを払拭できるのはもう聖書しかないです。我々が思っているものが神様じゃなくて、聖書が言っているところの神様が本当の神様。我々は聖書を通してしか神様を知ることできません。神様とはどういうお方なのか、あ、聖書がこう言っているのか、こういうことな、だんだんとそれが見えてくると、で神様というお方はこの時を大事になんかして、しかもね、それを合わせるだけじゃなくて、美しいとかで麗しかり、まあ時がタイミングがドンピシャ合っているっていうことは一つの美なんですよ、美しいということ、はい、 素晴らしいということは、一つはこのタイミングが合ってるということ。どんなにいい話でもいい言葉でも、タイミングが悪かったらね、これうまくいかないですよね。要するに、的外れっていう言葉が、この的が外れる、的外れっていうのが、これが罪という言葉、ギリシャ語の罪という言葉は、まあ、的外れという意味なんですね。罪とは正反対の義というのがありますね。正しいと義。ね、よくこう名前にも付けられますけどね、この義。この義というのは、どういうギリシャ語の義というのはですね、神との正しい位置関係、神様との正しい位置、これが義なんだ。だから罪というのは的外れですから、誠の神様から外れてしまった。誠の神様が見えなくなってしまった。誠の神様じゃない神様を神様だと思って、そうしてですね、的外れのことばっかりやって、そうしてその神様から叱られてですね、叱られて怒られて、散々いじめられて、束縛されて、踏んだくられてですよ。それで、それが神様だと、こういうふうに、もうあんまり触らない方がいいぞ、これはたたりがある、たたりが来たら怖いから触らない方がいいぞと、まあ、だんだんこうなってる。これ的外れの神様に行っちゃった。ね、だから罪というのは、神様、誠の神様を見えなくしてしまったんです。だからこれは的外れた罪。だから世の中でもあんまりこう的外れっていうのは、まあ歓迎されないですよね。だからそれがある。で、義というのは正しい位置関係にある、正しい、ね、タイミングはそこも合っているということも含めてね。もう一度、だから義と罪はこう反対なわけですよね。義と罪っていうのがこう反対にある。この反対の言葉を探すと、こう正しく言葉が見える場合がありますよね。だから、よく個人主義、個人主義って、個人という言葉を使うから、個人主義ね。この個人主義の反対は、利他主義っていうのがありますね。他人に利益を与えるっていう、利益を、他人のことを考える、利他主義かというと、そうじゃないんですよね。だから個人主義っていうのの反対は全体主義なんですね。だから個人主義という言葉を聞くと、なんか利己主義と勘違いする人がいて、そうすると、利己主義の反対、個人主義の反対は利他主義、他人に利益を与える人たちを利他、利己主義の利他主義。いや、そう、だから利己主義の反対は利他主義なんだけど、個人主義の反対は、これは全体主義なんですね。その反対の言葉が見えてくるというか、そこちゃんと模索して正しくこう知っていくと、意味も分かってきますよね。だから個人主義というのは利己主義のことではないということもだんだん見えてくる。まあ、それはまあ、世の中の定義だから まあいいんですけど、まあ、主義と名前のつくものであんまり意味もないから、基本的には。けれども、個人を大切にしようというのは個人主義なので、その個人というのは、自分はまあもちろん含めてるんだけど、人も個人ですからね、全部。他人も個人ですから、個人個人ですから。だからみんなそれを大切にしようっていうのは、まあ簡単には個人主義ですね。だから決してそれは利己主義とは異なるものですね。利己主義っていうのは自分だけですから、まあ自分だけだったら決して悪くはないんだけども、それだけだったら。けれども、他人に迷惑をかけてもいいっていうか、まあ他人がどうあってもいいっていうか、自分だけ得をすればいいって、これは利己主義。まあ、我田引水っていう言葉もありますけども、これは良くないですね。誰が見ても良くないわけでありますけども、けれども個人主義は個人を大切にするか、全体を大切にして、そのために個人は犠牲になるべきだというのが全体主義。まあ、なっても仕方ないと。個人の、そうですね、 だけど個人賞はそうじゃないですね。個人が大変だから、そこはあの反対だから、まあそういうふうにして、まあ私たちはこの罪の反対は義、義というのは神との正しい位置を我々は回復した、我々は今義の中に、神の義の中に置かれている、まことの神様を知った、正しい神との位置関係に聖霊を受けて洗礼を受けて、正しい位置関係というのは神の子になった、神との子、養子じゃなくて実子となった、養子じゃないですよ、実子の関係になった、これが正しい手続きでありました。聖霊を受けて洗礼を受けた。で、罪っていうのは的外れてる、外れちゃってる、まことの神様から外れちゃった。ですから、まあここにもございますように、この神様は何でも美しいんですけど、その時にかなって美しいんですけど、神はまた人の心に永遠を思うの思いを授けた。これがまた素晴らしいことですね。まあ永遠を我々頭で理解することはなかなかできない。永遠というのはエンドレス、どこまでもエンドレスってどこまで行っても終わりがないんですよ、永遠というのは。はい、もう死もなく、ね、生まれることもなく死ぬこともなく永遠の、そうですね、世界、それが我々を待っている世界であります。永遠のこの喜びと感謝の、そうですね、世界である。ですからそれは我々頭では理解できないけれども、思いでそれを理解できると、この思いでこう捉えるということがあるんですね。思いでしか捉えられないことってあるんです、うん、頭で理解できないんだけど心でしか捉えられないんですよ。それ永遠というのはまあそういうことかもしれない、でもその永遠を数学の世界でなんかね、鉢巻きの鉢みたいなのを横にした永遠って、あの記号を考えた人はすごいなと思うんですよね。あれをね、永遠というのを言語化したと、ある意味では言語化したのか、ね、文字に書いたのか、あんなすごいことあんのかなと思いますよね。永遠のマークを作った人って誰なんでしょうね。まあ、いずれにしてもでも大体ああいうことをやるっていうのは、まあ数字もそうだけども、ゼロっていうのを考えたとおりでしょ。だからあの辺のやるのは大体インド人が多いんだよね。インドっていうのもまあなんかすごい世界ですよね、なんかこう瞑想をして何かこの心で捉えるっていうことに長けた人たちなのかもしれない。大体インドの山奥行くと何でもあるっていうんですね。私も子供の時に仮面ライダーっていうのがいて、あれがインドの山奥から出てきたんだってことですね、それでびっくりしたわけですけども、インドの山奥は何でも出てくるんだなと思ってですね、1000年ぐらい生きてる人もいるとかいう感じです。いずれにしてもね、あんな心で捉えるっていうのに優れた人たちかもしれない、インド、まあ日本人もそういう素養はあるんだと思うんですけど、あんまりちょっとこう頭良くなりすぎて、なんかこう学問ばっかりで頭でっかちになりすぎてしまってるのかなって最近はね、やっぱりこの心でしか捉えられない、理解できないこともあるわけです。でこの永遠を思うの思いを神様は我々の心に与えてくださったから、永遠っていうのはこれ心でキャッチして捉えていく、我々はもう永遠に、そうですね、神の国において、そうですね、の存在としてあるわけです、だからもう本当に私たちはこの地上において、まあ、神の家族の中にあるということも間違いないわけです、ですから永遠を思う思いを授けてください。まあそういうことがありますから、この永遠というものを我々は こう知っている、これは幸いだと思いますよ、はい、でそれとその正反対のまあ人々は、まあその人々もだんだん考え変わってくればいいんですけど、死んだら人間消え去って終わるという考え方ですね、うん、永遠なんてものはない。で永遠がないとなるとね、これはねなんか虚しい実践にならないかなと思いますよ。永遠というものはない、ねね、それから永遠がないとなると永遠の愛もなくなりますわね。永遠の愛がそんなものはもうことさらない、ね、人間は死んだらもう消えるんだと終わりだ、ね、だから生きてる、そうすると愛が見えなくなってきますよこれ。そうなると、ね、死んだら終わりだということになった時にね、これはちょっとうまくいかないんじゃないかと思う、うん、まあ仕事はうまくいったとしても本当の意味での人間関係とか心と心のそのつながりとかいうものはあんまりこうなくなるんじゃないですかね。そういう考え方のもとにいると、うん、そして目で見えるものが全てになってきます。その目で見えるもの、最たるものはお金になってきます。お金がもう全てだと、お金をどれだけ儲けられるかなみたいな話になってきまして、もう競争になってきて、ね、うん、そうで死んだらもう終わりっていうか、そのお金すら持っていくことできない、自分で分かっていながら、それこそ矛盾したことですね、うん、死んだらみんな消え去るのにそうですね、お金食べるんだって、こういうことだから、本当にねこの、永遠というものの上に立って生きている人と、死んだらもう終わりだって言って生きている人では人生観もかなり違うと思います。ですから、この12節、我知る人のうちにはその世にあるときに楽しみをなし、善を行うよりほかに良きことはあらず、はい、これはまあ一つの結論ですね、はい、だからもうなるべく人生を楽しんで幸福に楽しんで、その楽しみっていうか、ね、楽しみっていうのはね、まあ幸福に楽しみ、我知る、それ以外にね、それ以上にですよ、それ以上に良いことはないって、まあこれが一つのソロモンの結論です。これ人間の人生の哲学、これはクリスチャンとかクリスチャンでないとかいう話じゃなくて、天が下のこの天の下に生きている全てのものに対する言葉だから、一説にあるように天が下のって書いてあるでしょ。この天が下のっていうのは、この伝道の書が書かれているのは、この天下に住んでいる全ての人類に送ったこれは書ですよ。まあ我々救われている人はまた別ですけどね、でも救われている人間にとって基本的にいいことはいかに楽しく幸せに生きるかに尽きるわけです。まあ、これは世の中の人皆そのはずであります。聖書がそう言ってるから、ね、でだけどもそれすらもですよ、まあそれすらもできてない人々が世の中に多いわけです。なんかこの楽しんで幸福にあることが罪悪感を感じる人も多いわけですよ。無意識の中で自分の中にブレーキかけている、楽しむことができない、幸福になることができない、これは不幸ですよね、うん、ね、ですからいくらお金儲けに躍起になって忙しいって一生懸命やっていても幸福になることできない、楽しむことはできない、うん、ここにあるようにそのようにあるときに楽しみをなし、善を行うより他に良きことはあらず、これが人間全般にわたるところの、まあ人生観の、まあ、結論と言っていいと思いますね。さらに見ていきますと、その楽しみと善とは一体何なのかということになると、13節ありますように、また人は皆食い飲みをなし、その骨折りによりて楽しみを奪うべきなり。 まあ、結局食いのみなんだね、うん、食べて飲んでて一人で食べて飲んでたら何も楽しくないんですけどみんなと一緒にね、はい、食べて飲むっていう こういうのがどうも日本人 その考え方のがあんまりないっていうことがありますけど、これはまあ南米あたりブラジルとかね、南米のラテン系の国に行きますとね、もうこれがもう人生観全てですね。だからこのある牧師先生がこういうんですね、こうブラジル南米のラテン系の人々がこう洗礼を受けて救われて喜んで、たくさんの人がこう教会に来て救われたんですけども、ね、その後礼拝になかなかこう集ってくる方がいないんですっていうんですね。あ、そうですか、なんでいないですか、うん、こういうと、いや日本人の人は冷たいというふうに彼らは感じるらしい冷たい、うんね、この礼拝に来てもなんか神妙にしてるし、ね、うんね、結婚式は知らないですけど、まあまあ、結婚冠婚葬祭もこの国によっていろいろ違いがあるでしょうけど、まあ、なんか冷たいんじゃなくて、日本人はやっぱり礼儀正しくお行儀よくやろうとしているんだと思うんですけど、向こうの人から見るとね、冷たいと感じるらしい。もうそれでなかなかこう、ああそうですか、それはね、やっぱりその国が違うし文化も違うし考え方も違うから、礼拝もね、もう2つ分けるしかないですよ、そういうのっていうのは、うん、そう思うんですよね。うん、もうブラジル人だけはブラジル人だけの礼拝の時間、つまり時間をね、それを時をうまく活用するっていうのはすごく重要なことだと。それは分けて、そして行ったらいいですよと。あ、そうですか、確かに教会が嫌いなわけじゃない、うん、月に1回ぐらいは感謝祭をしてくれって言って、まあみんな集まってくる。そうしたらもう証が絶えなくずっとみんなお証があって、絶え間なく続くってですね、神様がこうしてくれた、だから教会嫌いなわけじゃない。ところがやっぱりその文化の背景がそれぞれ考え方が違うから、だからそれは牧師っていうのは、まあ牧師だけじゃありませんよ、我々も世の中で仕事をしているときに自分の立場がまあちょっとね、あの上のね、責任ある立場やると、なんか自分の理想をこう作っていこうとするんですよね。それが失敗のもとなんですよ、ね、だから、まあ、僕さんからすれば、まあ、日本人も、ね、外国人もみんな一緒に、そしてその中でというふうに願うでしょうけど、それは理想であって、ね、その神様のによく顔を向けてお伺いして神様に聞いて、ね、知恵を与えられていくということはすごく重要なことです、ね、まあ、僕さんは教会が仕事だけどもまあそれみんな信者さんみんな仕事があります、そう一緒です、基本的には、ね、だからもう分けてブラジルはブラジル、あ、そうですね、うん、でブラジルじゃあれ飲み食いが好きだからみんなで飲み食い、まあ、どんちゃん詐欺までいかないけども飲み食いしたらいいんです。いや、それがですね、みんな教会で、まあ、手作りのものを先生今度これ持ってきましょうか、あれ持ってきましょうか聞いてくるっていうんですね、うん、それはそうしたらいいじゃないですか、うん、まあ、日本人はそれにはちょっと抵抗ある人いるかもしれないけど、その国によって、まあ、文化といろいろありますからね。だけどそのやっぱり、まあ、ある意味世界共通だと思うんだけど、食いのみっていうのは実はこれは命に関わる重大な作業なんですよね、うん、ご飯を食べるということもね、飲むということも食べるということも我々の命をつないでいく、これはまあ生活の重要な一部ですからね。でもそれを楽しくやろうという、ね、共にその中でいろいろと話をしたりして、その話もなんか難しい話をそこでですねなんかやるわけじゃなくて、はい、楽しくし、だからこれが
もうソロモンの結論、まあ、救われている人も救われていない人も全部言うならば、人間にとっての基本的な楽しみ幸福感とはここ、幸福論というのがあったとしたらこれしかない、まあ、そうですね、悔いの実をなし、その骨折りによって楽しみを生べきなり、つまり骨折りということは仕事して労苦して汗水垂らして、もう垂らさなくても垂らしても、まあ仕事お仕事をして、そしてそれで収入を得て、それで飲み食いをして、それで終わっていく、まあ単純ってそういうこと、そうですね、神様はこの人間にとって最も重要なものを食べるという命に関わる作業と幸福楽しみと表裏一体としているわけですよ。これも重要なことですね、はあ、ですからこのこれすなわち神の賜物であります、はい、だからこう全てにこう時があるということ、これもなるべく神様の時というのが分かって動けたら一番いいので、神様の方に常に意識を向けてお祈りをしていったらいいですよ、ね、うん、まあ犬を飼ってる人は分かると思いますけど、あの餌を食べさせる前にね、あのステイと言ってね、うん、少し待て、うんうん、それで私もよくやってましたね、ステイ、うん、ね、それでそうすると犬はやっぱりこっちの顔を見ますよね、顔を、うん、顔をじっと見ますよ、うん、でいつそのよしってね、よしって言われたら食べていけばいいし、うん、とは時々意地悪をしてですね、よしことか言うんですね、うん、そうするとこう半分動いてまた止まるんですよ犬っていうのはすごいなと思いますね、あれ面白かったですね、うん、だからビクッと言って止まるからね、まあ、猫はそうじゃないからね、猫がそうやったのは聞いたことないけどね、猫もそういうのがどうしませんけど、だから顔を見てるわけですよ、だから我々も神様の顔を見てる、まあ、神様はこの人間と違うからそんな意地悪でそんなことしないですよね、神様は神様の作ったこの自然界において一番いい時っていうのを設けてるから、それを私たちに知らしたいと思ってるわけ、私たちが神様の方に顔を向けないとそれを教えることできませんから、あなたの顔を私に向けてくださいよと、ね、そう神様は願ってるわけです、うん、ね、だからそうしてですね、この我々がこの全てのことにおいて時がある、あ、そう、ね、それからこのそうですね、悔いの実をなすことが人間にとってのこれは神の賜物である、楽しみである、ね、そうですね、うん、だからまあそういうことをこう見てまいりましたときに、もうつまりどういうことを言いたいのかというとということですよね、だからその時というのは、まあ旧説にも書いてあるように、旧説、働く者はその労してなすところよりして何の益を得んや、ね、だからもう忙しいって毎日毎日働いたところでね、何の得があるのかっていうか、そのタイミング外してたらただ忙しいって摩耗していくだけなんですよ。だからそうじゃなくて、ちゃんとタイミングを合わせるように、そのために神様と交わる時間を持つ、決してこれ無駄じゃなくて、忙しいというものにもう持っていかれてですね、その神様との交わる時間がなくなるということが、まあこれはよくありませんか。そういった時に時が見えてくる、まあそういうことですね、ですからまあまあ、オークランドの教会も教会を移動しましてね、まあ、教会を建造式して教会が建ったのが
2000年ですかね、ちょうど2000年に剣道式という教会が新しく与えられて、まあ立派な美しい素晴らしい教会が与えられましたけども、またそれを終わって今度今のところにまた教会立て直したわけですね。そうですね。そうした時にやっぱり傍から見たらよく分かんないですよね。私もよく分かんない、頭では心で捉えていくしかないですよ、これは。神様が導く神の時、うん、でもそれが終わって、剣道式が終わった直後から、まあ都市封鎖ですよ、その翌日からですよ。そうですね、もう外に出るということも、でまあ日本に本当にやっとみんな帰れたっていうギリギリのタイミングでした。そして本当にこの外出もできなくなってくる、集会もできなくなってくる、まあそれが続いてくる。でも教会はちゃんと今ある場所、ね、そこに新しくできていますから、何の支障もなく礼拝を続けることはできていたわけです。外からなかなか来ることのできない人もいましたけども、まあ兄弟姉妹の家の中に隣ですから、まあ、ちゃんと管理もできていける。ですからそういうことっていうのは、なんかアクセスを努力して頑張ってできることじゃなくて、タイミングとか時というものを神様が教えてくれる、詳しくは教えてくださらないんだけど、なんか示してくれる、それを私たちがキャッチしていくためには、神との交わる時が必要。お祈りをして交わりながら、今自分がなすべきこと、自分にできることを淡々としていくと、その時は時代がまた変わってきて、まあそれももう今また4年ぐらい過ぎて、また次のまあことになっていく、まあ海外旅行もだんだんとできるようになってきましたけども、また変わってくるけれども、我々はそれをね、味わっていくということができるという、これが一番幸いなことでありますね。だから、旧説ありますように、一生懸命一生懸命悪せく働いても何の利益があるんですか、それだけだったとしたら、これ世の中で教えていることとちょっと違うかもしれないけども、聖書はそういうわけ。神様を知って神様の時を知っていくということが大切ですよ、だからある教会もそうなんですよね。信者さん方のお仕事もそうだし、教会もそう、まあ仕事という面で見たら一緒ですね、だからある牧師先生がこういうんですね、先生この聖書の教えを語っていてね、人々に救いの福音を伝えて伝道して、同じようにやってるのにもかかわらず、栄えていく教会としぼんでいつの間にか消え去っていく教会と、なんでそんなその違いが出てくるんでしょうかね。その栄えていく教会と、まあ現状維持ぐらいだったらまだよくわからないけども、いつの間にか教会畳んで終わりましたっていうそういう人が出てきて、でその人に話聞いてみたら、いや教えられた通りに伝道ってこう聖書の通りやっていったけどもうまくいきませんでしたって、まあそういうまことをおっしゃってまあいるんだけれども、どこがじゃあ違うんですかねっていうあのことで、それはもう答えは聖書の中に書かれてあります、実は聖書の中に書かれてあるというよりも、イエス・キリスト直々にそのことをおっしゃってるんですね、どういうことをおっしゃっているのかというと、お弟子さんたちと共にイエス様も伝道活動をしてたわけです、まあ、イエス様の時代はまだ教会なかったといっても、イエス様とイエス様のお弟子さんたちのあの移動しているあの集団が、あれがもうあの当時の教会ですよね。言ってみれば教会というのはいつでもこう移動していくということは、私もあちらこちら移動しながら参加してくださる人、それからまたその参加してくださる人も
数が増えたり減ったりしながら、ね、そして移動している。これはそうですよね、うん、その時その時ですから、まあある時一番多かった時はまあ20名まではいかないけど近い中あの頃 旅行者の団体でもそんなのも最近はなくなってきたぐらい、それで飛行機に乗っていきましたけども、その中で救われてきたのが今ニューヨークで牧師先生している久保先生であります、うん、そこで救われてきた方で、だからいろいろとこう神様その時その時に集められた人によってこう教会活動して、イエス様の時もそうです、お弟子さんたちも一時は70人以上の膨れ上がったけれども、まあ12名に最後はこうなっています。まあいずれにしてもイエス様はお弟子さんたちにこういう言葉を残してるんですね。私と一緒に集めない人は散らす人たちですよって言うんですよ、うん、活動していて私と一緒に私と共に活動していない人たちは散らしていく人たちです、ね、うん、でこれはすごく重要な言葉であって、まあ教会も発展していく教会もある、同じやってること同じなの、表面から見たら同じなんですよね。何が違うのか、それ言ってんだけ、神様と一緒にやってるのか、うん、イエス様と共に働いている、イエス様と共に働くということは福音を述べ伝えたらそこに神様が働いて奇跡と印と不思議のお証しが起こってくる、それを見てまたこちらも動く、まあ、なすべきことをして対応していく、うん、そうしたらまた神様が働く、こうしてこのなんていうの、神と共に歩んでいく、うん、で神と共に歩んでいかないというのはどういうことかというと、一生懸命聖書も神様の教えも述べ伝えていくんだけれども、どんどんどんどんと自分の計画、自分の理想、自分の、まあ、考えでやっていくわけですね、うん、まあまあそういう世の中のなんかこう事業家のような形、まあ世の中にはキリスト教をビジネス化しているのも多いですからね、キリスト教ビジネスと、うん、まあ、それに近いようなことをやっていく、うん、そうするとね最終的には消え去っていく、少なくても牧師がその牧師さんが生きているうちは繁栄するように見えるかもしれないんだけど、牧師さんがいなくなってしまうと教会もなくなっていく、うん、まあ、こういうことですよ。だからこのまあコリント全書も最後、コリント全書って新約聖書のね、コリント全書を見てもう終わりますけれども、コリント全書、はい、はい、コリント全書の第3章でございます。コリント全書の第3章、まあ4節から読んでいきましょう。4節をご一緒に読みましょうかね。ある者は我パウロに属すといい、ある者は我アポロに属すという。これ世の人のごとくなるにあらず。はい、まあ、コリントの教会というのはギリシャのコリントに教会を作った、建てたのはパウロが建てたわけですね。これを書いているパウロがですね。だから、まあ、ポウロの建てた教会という意味でコリントの教会の父とも言えるかもしれませんね、パウロは。けれどもパウロ先生はまあ、コリントの教会の方々が、まあ、もうちょっとこう成長してほしいと願ったわけですね。これを書いてる、まだねあなた方はこの生まれたばかりの赤ちゃんのような幼子のような状況だ、霊の成長というのがあって、まあ我々聖霊を受けて洗礼を受けた時はもう右も左も分かりませんし、神様も聖書も全く分かりませんから、その時は赤ちゃんでいいわけですよ。それからだんだんと幼児期っていうか幼子になって、それからだんだんと成長、この段階ありますからね。 一足飛びにこうやって急に老人になったみたいな話じゃなくて、みんな生まれた時があって、でもそこでとどまっていることは決してこう良くなくて、少しずつこう成長していく、成長していくにつれて神様が見えてくるし、自分も信じることによって全てのことが可能となっていくということも見えてくる。そうしたときに、まだその成長しないで幼子である証拠に何かというと、人間を人を見てるわけですよね。パウロという人は教会の牧師さんですよね。アポロという人もパウロと並ぶような重要な牧師さんであったんですよ。とか教会の中に、私はアポロ派だとかね、私はパウロ派だとかね、派閥のようなものがどんどん、まあ、教会が大きくなっていけば、そういった派閥のものが出てできてきた、ね、だけども、なんで派閥ができてくるんでしょうか。それはやっぱり人間を見てしまうから、ね、で最初はしょうがないんですよ。聖霊を受けて洗礼、最初教会に来た時はそれでいいわけです、まあ、牧師さんを見て、ね、だけどもう10年も20年も経って、20年経って過ぎた頃からでも電話かかってきて、先生お祈りしてください、まあ、それまではいいんだよ、お祈りしてください、決して悪い、お祈りしてください、それはいいんですよ。その後がね、先生のお祈りは聞かれるからってことで、ね、そうなんだよね、問題は。それはね、昨日今日救われた人だったらそれでいいわけよ。先生お祈りしてください、先生お祈りしてもらったら聞かれまして感謝でございます、でもそれがいいわけよ。だんだんと成長してくると、それがですね、なんていうんですかね、自分でも聞かれるっていうふうに、ね、牧師先生にお祈りしてもらわなくても、自分でもお祈りは聞かれていくんだというふうになってくるわけ。はい、ね、なぜかっていうと、聞いてくださるのは神様だから、それを成してくださるのは。イエス様だから。ね、人間じゃないから。ところが、その人間を最初は見てるのは、最初はしょうがないんだけども、最後までそれだと成長がない、いや私の祈りじゃちょっと力が足りないから、先生、祈ってもらったら聞かれるからちょっとですね、言うね、まあそれもね、まあもう20年過ぎた頃はそろそろはもうずっと卒業した方がいい、ある人なんか電話かかってきて、なんか占い師かなんかに聞いてもらったと、そんなとこ行くのがまたおかしいんだけども、そうしたら、あなたには大変立派な構想がついているから、あなたの背後にこの構想が見える、構想というのは高級なお坊さんのことだよね、いや先生のことですよ、先生そう言われました、やめてよっていうのはね、もう言うんだけどね、まあ、救われではね、大体その方もね、食堂経営した経営者ですよ。これで、ここは何かこう変な、まあ、そこ場所を借りてたんでしょうね、場所を借りて、その変なものがついてるから、お祈りしてくれって、そこから始まったのね。お祈りしてくれっていうか、まあ、暇だから言って、そしたら、何がついてるんですか、いや、ここには式場の霊がついてるって言うんですよ。そんな勝手に自分がどっかそういう経験したのかもしれませんけど、でそれから、まあ、洗礼を 月の晩に海で洗礼を受けてですね、そしたら非常に感動して喜んで、ただメニュー見てみたらね、なんていうかね、珍しいメニューがあったんですよ。でね、そのね、メニューを食べてるお客さんがいらっしゃったんですよね。まあちょっと気の毒に思ったんですよね。まあ、それもいいんだけども、まあそういう方だから、もうそれだけ時間経ってもね、それから何ですかね、お祈りをしてくださいって言うんですね。わかりました。それからその いろいろとこうまあ、ありますよね、うん、あの掛け事っていうのは、うん、まあ日本もいろんな掛け事あるかもしれない、それが当たるようにお祈りしてくださいとかですねまあそうですか、感謝でございます。まあそこ、まあ、から始まるのはしょうがないよ、そこから始まるんです、もうそういうとこ始まるから。だけどもだんだんと神様を知って、ね、だからね、私はもう安心です、ね、私の後ろには構想がついてると言われましたって言われて、まあ、それもね安心じゃないんです、そういうのは。だからイエス様がいらっしゃる、ね、私にはイエス様がいらっしゃる、イエス様に顔を向けて。だから当時のコリントの教会もそういうことがあったわけでしょ、ね、私はパウロ先生に私は属します、ね、私はアポロ先生に属します。世の中のキリスト教会の人っていうのはこう会うと、初対面で会うと真っ先に言うことは、私は〇〇先生から洗礼を受けましたと言ったこともあります。ああ有名な先生って分からなくても、ああじゃあそうですか言うしかないんだけども、どうでもいいんだよそういうことはしっかり出せれば、はい、ですからイエス様がね、見なきゃもうそれは成長した、ね、状態じゃないですよとパウロ先生って、まだそれは幼子ですから、ね、そこからいつまでもね。だからパウロここに書いてあります、これ世の中のね、この人の4節の最後に、これ世の中の人のごとくあんまり変わらないじゃないですか、そういうことだと、うん、派閥があり党派があり、ね、うん、まあそういうの変わらないじゃないですか。そうじゃなくて、5節、アポロは何者ぞ、パウロは何者ぞ、彼らはおのおの主の賜うところに従い、何じらをして信じてしめる駅舎に過ぎざるなり。あなた方がそうですね、成長してイエス様をますます知って、そして世の中のあらゆる問題に対処できて勝利していけるためにいる、まあ単なる役者に過ぎないですよ、牧師先生というのはもう役割を与えられたものに過ぎない、ね、そうですね。だから6節ありますように、我は上、ね、我とパウロ先生、パウロ、我は上、アポロは水注げり、されど育てたるは雷、さればうるものも水注ぐものも数うるに足らず、ただ尊きは育てたもう雷。イエス様が私たちを育ててくださって今日に至っていますから、牧師なり他の信者さんもいろいろとあのそうですね、神様に用いられて水やりをしてくれたり、ね、それから植えたりしてくれて、ね、でも植物が育っていくのはやっぱり神の力、命がそこにあるからですね。だから、その水注ぐものも数を売るに足らず、ただ尊いのは育てたも神様。まあ、我々お互いに尊敬し合って尊重し合ってはいますけども、でもイエス様を忘れちゃいけないんですよ。イエス様が私を選んで、私を育てて、私をこうして祝福して恵んでくださった。だからこのイエス様に顔を向けていくとタイミングが見えてくる、あらゆるタイミングが見えています。でそこですよね。ですから、この9節に何と書いてあるかというと、我らは神と共に働くものなんだ。神様の方に私はちゃんと顔を向けて、神と一緒に働くものなんだ。これ教会だけじゃありませんよ。我々の世の中でいろんなお仕事をなさっていても、そこに神様タイミングをちゃんとそう教えてくださいます。神と共に働くもの、そうした時にちゃんとうまくいきますからね、はい、なんかがむしゃらにやるだけが重要じゃない、時にはその時を待つということも大切、ね、それをちゃんと待つというのはじっと何もしないで待つんじゃなくて、まあ、待機して待つ、神様いつよしって言われた時にパッと動けるように待機して待つ、ね、うん、これはすごく重要なことであります。そうした時に私たちはこのまあ幸いな祝福の実を結んでいくことができます。
まあ、ご一緒にまたお祈りをして終わることにしたいと思いますね。じゃあご一緒にお祈りいたします。アレルヤ。